夏目漱石著門16-5。それは錦の袋に入った一尺ばかりの刀であった。鞘は何とも知れぬ緑色のキララのようなものでできていて、そのところどころが3箇所ほど銀で巻いてあった。中身は6寸くらいしかなかった。したがって刃も薄かった。けれども鞘の格好はあたかも六角の樫の棒のように厚かった。よく見ると、柄の後ろに細い棒が2本並んで刺さっていた。結果は鞘を重ねて離れないために銀の鉢巻きをしたと同じであった。主人は、土産にこんなものを持ってきました。蒙古刀だそうです、と言いながら、すぐ抜いてみせた。後ろに刺してあった象牙のような棒も2本抜いてみせた。こりゃ箸ですよ。蒙古人は始終これを腰へぶら下げていて、いざご馳走という段になると、この刀を抜いて肉を切って、そうしてこの箸でそばから食うんだそうです。主人はことさらに刀と箸を両手に持って、切ったり食ったりする真似をしてみせた。宗助はひたすらにその精巧な作りを眺めた。まだ蒙古人のテントに使うフエルトももらいましたが、まあ昔の盲銭と変わったところもありませんね。主人は蒙古人の上手に馬を扱うことや、蒙古犬の痩せて細長くて西洋のグレーハウンドに似ていることや、彼らが品人のためにだんだん押し狭められていくことや、すべて近頃あっちから帰ったという弟に聞いたままを宗助に話した。宗助はまた自分のいまだかつて耳にしたことのない話だけに、いちいち少なからぬ興味を持ってそれを聞いていった。そのうちに、元来この弟は蒙古で何をしているのだろうという好奇心が出た。そこでちょっと主人に尋ねてみると、主人はアドベンチュアラーと再びさっきの言葉を力強く繰り返した。何をしているかわからない。私には牧畜をやっています、しかも成功しています、と言うんですがね、一向当てにはなりません。今までもよくホラを吹いて私を騙したもんです。それに今度東京へ出てきた用事というのがよっぽど妙です。なんとかいう猛攻のために金を2万円ばかり借りたい。もしかしてやらないと自分の信用に関わるって奔走しているんですからね。その突破締めに捕まったのは私だが、いくら猛攻だって、いくら広い土地を抵当にするったって、蒙古と東京じゃ催促さえできやしませんもの。で、私が断ると、陰へ回って際に、兄さんはあれだから大きな仕事ができっこないって、威張っているんです。しょうがない。主人はここで少し笑ったが、妙に緊張した宗助の顔を見て、どうです?いっぺん会ってごらんになっちゃ。わざわざ毛皮のついたダブダブしたものなんか着て、ちょっと面白いですよ。なんならご紹介しましょう。ちょうどあさっての晩呼んで飯を食わせることになっているから。何、引っかかっちゃいけませんがね。黙って向こうに喋らせて、聞いている分には少しも危険はありません。ただ面白いだけです、と、しきりに勧め出した。宗助は多少心を動かした。おいでになるのはご霊帝だけですか?いや、他に一人弟の友達で向こうから一緒に来た者が来るはずになっています。安いとか言って私はまだ会ったこともない男ですが、弟がしきりに私に紹介したがるから、実はそれで二人を呼ぶことにしたんです。宗助はその夜青い顔をして堺の門を出た。